77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、もう早いもので一番最後の4月の最後の金曜日になりましたね。まあ、4月から新しいスタートを受けられた方たくさんいらっしゃると思いますが、今の環境に少しずつ慣れてきましたか。まあ、私のですね、近所のね、子供たちも新しくお友達できたよなんて言ってね、楽しい、嬉しそうな声なんかも聞いてます。まあ、新しい環境にでも、ですね、少しずつ慣れながら、またね、またちょっと楽しく過ごしていきたいななんても思っています。まあ、私もですね、ちょっと先月と今月と2回ほどですね、ちょっと映画のオッペンハイマーのイベントの MC をさせていただいて、本当にね、貴重な体験をさせていただいた2ヶ月だったんですけれども、まあ、そのオッペンハイマーにちょっとこう長い間こう向き合ったことで、また新たに平和についても考えたりとか、もう本当にね、これからも戦争をなくしていくっていうことを心に留めながら、やっぱり平和を願っていきたいなっていうこともたくさん学ばせていただきました。もう本当に、ね、貴重な2ヶ月を過ごした、まあ、私にとってはですね、人生の大きな一歩だったかなとも思ってます。まあ、映画オッペンハイマー今現在公開中ですので、まだご覧になってない方、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。さあ、今週も素晴らしい作品たくさんご紹介していきたいと思いますので、早速ご紹介します。悪は存在しない。自然豊かな高原に位置する長野県水引町は東京からも近いため、近年移住者が増加傾向にあり、ごく緩やかに発展しています。まあ、代々その地に暮らす匠は、娘の花と共に自然のサイクルに合わせたつつましい生活を送っていたんですが、ある時家の近くでグランピング場の設営計画が持ち上がります。まあ、それはコロナ禍の煽りで経営難に陥った芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したものだったんですね。まあ、しかし彼らが町の水源に汚水を流そうとしていることが分かったことから、町内に動揺が広がり、匠たちの静かな生活にも思わぬ余波が及ぶことになるという、ドライブ・マイ・カーでアカデミー国際長編映画賞、カンヌ国際映画祭脚本賞、偶然と想像でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、国際的に高く評価される濱口竜介監督が、カンヌ、ベルリンと並ぶ世界最大映画祭の一つであるベネチア国際映画祭で銀獅子賞受賞を果たした長編作品です。ドライブマイカーでもタッグを組んだ音楽家シンガーソングライターの石橋英子さんと浜口監督による共同企画として誕生した話題作です。まあ、石橋さんがライブパフォーマンスのための映像を浜口監督に依頼したことからプロジェクトがスタート。まあ、その音楽ライブ用の映像を制作する過程で一本の長編映画としてこの作品も誕生しました。まあ、2023年第80回ベネチア国際映画祭では銀獅子賞を受賞したほか、映画祭本体とは別機関から授与される国際批評家連盟賞、映画企業特別賞、人、職場、環境賞の3つの独立賞も受賞してるんですね。この作品ですね、 とっても惹かれたところがやっぱり音楽と美しい映像でした。まあ、そんな中であるセリフや場面にこうあるあるということも感じながら見てたところでのですね、衝撃のラスト、まあ、実は正直このラストについて今でこう考えてるんですよね。まあ、2度3度とこう重ねてみると見えてくるのかななんて思っています。まあ、素晴らしい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。悪は存在しない、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はシステムクラッシャー。父親から受けたトラウマを抱える9歳の少女ベニーは手のつけようもないほど攻撃的で、里親やグループホーム、特別支援学級など行く先々で問題を起こしていました。まあ、そんなベニーは母親の元へ帰ることを望んでいましたが、母親はベニーに愛情を持ちながらも接し方が分からず施設に押し付け続けています。まあ、そんな中、非暴力トレーナーのミハは3週間の隔離療法を提案し、ベニーと2人きりで森の山小屋で過ごすことに。まあ、初めのうちは文句を言い続けていたベニーでしたが、徐々にミハに対し心を開き始めるという、監督脚本はこの作品が長編デビュー作となるノラ・フィングシャイト。2019年第69回ベルリン国際映画祭アルフレッド・バウアー賞など世界各地で数々の賞に輝いた注目の作品です。キャストはベニーをヘレナ・ゼンキル、トレーナーのミヒャをアルブレヒト・シェフが演じています。あのですね、このベニーを演じたヘレナ・ゼンゲルちゃんがもうとにかくすごいんですよ。まあ、彼女ですね、撮影当時10歳という若さで2020年ドイツ映画賞の主演女優賞を歴代最年少でこう受賞する快挙を成し遂げ、まあ、この作品出演後は名優トム・ハンクス主演作のこの暴漠たる荒野でに孤児役で出演、そしてもう早々にハリウッド映画デビューを遂げ、第78回ゴールデングローブ賞の助演女優賞にノミネートされています。そして A24 制作の作品ではウィリアム・デフォーやエミリー・ワトソンとの共演が決定しているそうです。まあ、バラエティ誌の注目すべき俳優リスト10人やハリウッド・デポーター誌の注目すべきヨーロッパの才能リスト10人にも選ばれ、その恐るべき演技力は世界的にも注目となっているってことなんですけど、もうですね、彼女の演技に引っ張られていきました。ぜひですね、大きなスクリーンで彼女の演技お楽しみください。システムクラッシャー、こちらは明日4月27日の土曜日から全国順次公開で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州ではKBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命。1858年、ボローニャのユダヤ人街で枢機卿の命令で7歳になる息子エドガルドを連れ去るため、教皇から派遣された兵士たちがモルターラ家に押し入ります。取り乱したエドガルドの両親は息子を取り戻すためにあらゆる手を尽くします。世論と国際的なユダヤ人社会に支えられ、モルターラ夫妻の戦いは急速に政治的な局面を迎えます。しかし教会とローマ教皇はますます揺らぎつつある権力を強化するためにエドガルドの返還に応じようとしなかったという、19世紀イタリアでカトリック教会が権力の強化のために7歳になる少年エドガルド・モルターラを両親の元から連れ去り、世界で論争を巻き起こした史実をもとに描いた作品で、監督脚本は 甘き人生、シチリアーノ裏切りの美学などで知られるイタリアの曲調マルコ・ベロッキオ。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されている作品です。まずですね、この作品実話だというところにも衝撃を受けました。まあ、こんなことって本当にあるの？っていうぐらいものすごく驚いたんですけれども、まあ、宗教とかいろんな問題も含まれる120分超えのこう作品で、もう時間を感じさせずにもう最後まで見余りました。ぜひこの作品ですね、もうこの事件ご存知ない方、前情報を入れずにご覧になった方がちょっと楽しめるかななんて思っています。ぜひ劇場でご覧ください。エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になりますが6月7日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はゴジラ・コング新たなる帝国。怪獣と人類が共生する世界、未確認生物特殊機関モナークが異常なシグナルを察知したことを発端に、ゴジラが君臨する地上世界とコングが生きる地底世界の2つのテリトリーが交錯し、ゴジラとコングが激突。しかしその先には人類にとってさらなる未知の脅威が待ち受けており、怪獣たちの歴史と起源、さらには人類の存在そのものの謎に迫る新たなる冒険が繰り広げられるという、2014年のゴジラから始まったゴジラシリーズとキングコング、ドクロ島の巨神の世界をクロスオーバーさせたモンスターバースシリーズの最新作にして超大作がスクリーンに登場です。監督は前作ゴジラ・コングでもメガホンを取ったアダム・ウィンガード。キャストもゴジラ・コングから引き続きレベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘイリー、ケイリー・ホルト、そして美女と野獣のダン・スティーブンスなどが出演しています。まあ、この作品ですね、あまり語らないでおきましょう。まあ、2時間弱の中にもうあんなことやこんなことってもうね、私とにかく面白かったです。まあ、日本のゴジラがアカデミー賞で快挙を成し遂げ、ゴジラ旋風が巻き起こって勢いの中、ハリウッド版ゴジラ、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。そしてですね、この映画ゴジラコング新たなる帝国と、あと株式会社領友パンとのコラボで開発されたゴジラコング銀チョコ、こちらも販売されているそうです。あの普通の銀チョコのパンにバナナ風味のクリームをサンドしてチョココーティングし、クッキークランチをトッピングしたもう商品って、ここに写真があるんですけども、めちゃくちゃ美味しそうです。まあ、パッケージもゴジラとコングの特製のパッケージになっているので、すぐ見つかると思うので、ぜひこちらもお楽しみください。ゴジラコング新たなる帝国、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は劇場版ブルーロックエピソードナギ。めんどくさいが口癖の高校2年生ナギ聖志郎は日々を無気力に生きていました。ワールドカップ優勝を夢見る同級生の三影レオがその才能を見つけ出すまでは、レオに誘われるがままにサッカーを始めたナギは圧倒的なサッカーセンスを発揮。ある日、青い監獄ブルーロックプロジェクトの招待状が届きます。そこで待ち受けていたのは潔陽一、八羅めぐる、愛しりんなど全国から集められたよりすぐりのストライカーたちとの出会いでした。レオと始めた世界一への挑戦がナギをまだ見知らぬ世界へと連れていくという、原作コミックは累計発行部数3000万部を突破、2022年10月からテレビアニメも放送され大人気を博したブルーロック。ブルーロックに集められた300人の高校生フォワードたちが世界一のストライカーを目指して己のサッカー生命とゴールをかけて挑むデスゲームのような作風は、史上最も熱く最もイカれたサッカーアニメとして幅広い年代から注目を集め、アプリゲーム、そして舞台化など多方面での展開も話題を呼んでいる作品です。ブルーロック、私初めて知ったんですけれども、結構見ハマってしまいました。っていうかね、もう早く続きが見たいななんて思ってるんですよ。 もう超人並みのサッカープレーに迫力を感じました。まあ、最近のアニメーションって面白いですよね。また一つ好きなアニメーション増えました。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。まあ、いろんなバージョンで見るとね、楽しいかもしれません。 4DX で見るとよりブルーロックの世界を楽しめると思いますので、ぜひこの機会に 4DX 版もお楽しみください。ここで素敵なプレゼントのお知らせです。ブルーロックを 4DX で楽しめる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方に、そして劇場版ブルーロックエピソードなぎ特製付箋を2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月1日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。劇場版ブルーロックエピソードなぎ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。正義の行方。1992年に福岡県飯塚市で2人の女児が行方不明となり、同じ福岡県天城市、現在の朝倉市の山中で他殺体となって発見された飯塚事件。94年に逮捕され、 DNA 型鑑定などにより犯人とされた熊道俊は死刑判決を受け、2008年に死刑が執行されました。まあ、しかし執行の翌年に冤罪を訴える再審請求がなされ、事件の余波はその後も続いています。まあ、この作品では飯塚事件に関わった弁護士、警察官、新聞記者がそれぞれの立場から語られる真実と正義をもとに、この事件の全体像を描きながら日本という国の司法の姿を浮き彫りにしていくという、2022年4月に NHKBS で放送され、令和4年度文化庁芸術祭テレビドキュメンタリー部門大賞を受賞した BS1 スペシャル正義の行方飯塚事件30年後の迷宮の劇場版です。まあ、監督は NHK ディレクターとして死刑や犯罪を題材にした数多くのドキュメンタリーを手掛け、キキキリンさんを追ったキキキリンを生きるを手掛けた木寺和孝さんが務めています。まあ、死刑にされた犯人は本当は犯人じゃなかったと、この作品見て私はもういろいろ考えさせられました。かなり骨太なドキュメンタリー作品となっています。ぜひ映画館の大きなスクリーンでもご覧ください。正義の行方、こちらは明日4月27日土曜日から全国順次公開で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、あっという間の30分、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーもため息つかせてよりもう一曲お届けします。ホイットニー・ヒューストン&シーシー・ワイナンズでカウント・オーミンを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。